はい、始まりました。マンガジャック公開収録第3回の回でございます。
また出た、第3回の回でございます。
飛ぶ電波というコンビでやっている石川です。
あ、西光海です。
ゴールドラッシュ田辺です。
はい、ありがとうございます、
はい、
田辺さん、ありがとうございます。
多いです
ね、自己紹介していただいて本当にありがとうございます、ね、いやいやいや、
それはお前らも人だから、ね、
どういうこと。僕は、はい、
西光さんと僕は、うん、当たり前のように皆さんに自己紹介するんですよ。
はい、はい、
でもほら、うん、田辺さんの場合はよく言ってくださったなっていうところもありますしね。
グッとこらえて、
グッとこらえてね。
ちょっとわかりやすく説明を20分ぐらいやる
説明ですね。ね、田辺さん、
大丈夫、
今日もグッとこらえて自己紹介していただきましたけれども、
田辺さん優しい、ね、今日機嫌がいい。
う
ん、
つい先日、
はい、
11月22日、
はい、
私飛ぶ電波、
はい、
石川の誕生日でございまして、
そうですね、
おめでとうことですよ、
はい。ありがとうございます。
はい、
その日にですね、
うん、
公開収録を。
はい、
やらせていただきましたと。
そうですね。
はい、
その時の、
はい、
模様がですね。
模様が。
はい、
撮っているわけですね。
ありますので、
うん、はい。
ちょっと、まずそちらを聞いていただきましょうか。
はい。
はい。
じゃあ、まずは、
楽屋風景ですね。
そうですね。
恒例って言っても、初めて聞いた人はあれですけど、
うん、ね、うん。
毎回ね、イベントごとは僕たち楽屋から一回撮るので、
うん。ありがとうございます、タイさん。
はい。
説明をグッとこらえて。
今ね、その石川のやつにグッとこらえないかと。なんなら説明は別に言ってもいいんやけど、石川のそのなんか俺を変に裏落とししようとする感じのにグッとこらえた、
ね。そんなことないですよね。
本当ですか。
ということで、公開収録が始まる前の楽屋の、
はいはい、
我々3人のね、
はい、
模様をお届けしたいと思いますので、
石川さんが突然ボタンを押すやつですね。
そうです、そうです。それでは一旦こちらをお聞きください。
はい、はい、
どうも、マンガジャックの石川です。
はい、西光です。
はい、ゴールドラッシュ田辺です。
さあ、ということでね、
はい、
今公開収録の、
はい、
開演5分ぐらい前です。
そうですね、もうね、今ちょうどあの客入れの名物なの CD が流れている頃ですね。
そうですね、まあ、どうですか、あのこの、うん、開演前にいつも我々が流す、
はい、
これで大体どの程度お客様が笑っていただけるかを測るその天秤にかけるじゃないですか。その一番大事なね、
うん、
時に、
うんうん、
私石川は、
うん、
お腹が痛いという理由でトイレにこもってたんですね。
そうですね、
だから二人の判断になってくるんですよ。
今ちょっと聞いてなかったんですよね。
聞いてなかったんですよ、僕は。
どうでしょう、客入れのラジオ放送っていうんですか、
はいはい、
お迎えのね、うん、それを踏まえた上、西光さんはどうでしたか、どう感じましたか。
まあちょっとその、うん、ね、
困っとるやん。
ふとか、
いや、もう
その何人かはその、うん、偏ってね、その受ける人がいましたから、
うん、なるほど、
うん、全然成功だと、
う
ん、
もうなるほどなるほど、
その答えがもう全てを物語っとるよね。
なるほどね。うん、ということでね、
はい、
あと本当に5分ぐらいで始まるわけなんですけれども、
はい、
ちょっと皆さん気合が入ってると思いますので、
うん、
一言だ、我々代表して田辺さんが一言ね、
ありがとうございます、
ビシッとしたことを言うんで、うん、では今から始まる公開収録に向けて、
はい、
田辺さん、
はい、
一言二言
ちょっと二言は多いんじゃないかな。
一言二言
一言二言、
はい、
じゃあ一言
ご託を、
ご託を
もうないんです時間、
みんな、はい、みんなあの
しかも声大きいから聞こえちゃうから、
ね、はい、もうこの後、
はい、
公開収録ですけども、
はい、
皆さんに楽しんでいただけるように、
うん、
ね、
うん、
悔いのないように頑張っていきましょう、うん、
危ない。
これって田辺さん嫌がってましたよね前。
これ俺やっぱり一回お母さんに聞かせるべきだと思うんですよ。この急に田舎のお母さんのところ送ろう、これ、う
ん、最初はやらされてたんですけど、うん、今自分の武器に受けるからという理由 で、
うん、田辺さんついにこれは受けるとか、
うん、お前らが一言二言多いからね、さっきから俺に言わせといて、それは多いからね本当に。はい、もうやりますよ、
ちょっともう始まりますのでね、はい、
ちょっと今受けてましたよ、あの会場は。
あ、何の人ですか、
下りかな、
うんうん、
多分イズディスやチキンソードのくだりで。
本当ですか。
受けてましたよ。
チキンソードのくだり、わかりました、
はい、
ということで皆さん、
はい、
本番、
はい、
お楽しみに、
はい、
はい、というふうにね、
はい、
まるで緊張感のない我々3人、うんうん、
ひどいですね。
ひどいですよこれ。
ひどい。
普通ね、舞台今から行くぞっていう3人はね、うん、
はい、
ちょっと緊張してたりとか集中してたりとか、
うん、
田辺さんに至ってはトイレにこもってたって言うんですか。
こもってないわ。お前やわ、こもっとったの。
やったらなんか
お客さんが今入っとるから行けんって言いながら、
そうですよ、
肛門活躍金を
田辺さん
フルに、
え、俺の状況説明を本当にグッとこらえて、本当に
ちょっとそのキャラの説明、一旦そのキャラの説明求めていいよ。
つらかろう。
だから違う。俺そういうのじゃないのに、
なん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、というようなですね、はい、ちょっと緊張感のない感じで始まったわけですけれども、うん、やっぱりね、本番始まる前はみんなちょっと顔つきがバッと変わりまして、
そうですね、
うん、
まさかその舞台上がってからが緊張だったとは、
うん、そう。このあとね、うん、このあともすぐじゃあ公開収録の模様を流してっていうこと
ですね。そうですね、
はい、うん、じゃあまずね、いろいろ言ってても、
ね、そうですね、
あれなので、
はい、過去、3回やりましたけども、うん、一番少し固くなった3人のこのドラえもん収録、
はい、ああそうですね、
聞いていただきたいと思います。
テーマはドラえもんなんですよね。
はい、ちょっと聞いていただきたいと思います。
はい、
じゃあジングルをお願いします。
ここに入れちゃいつもこうやってて、あれ今日、え、今回なんでやんないんですか。
今回これさっき、おーってなんなかったな。
そう、へこみが ね、
ね、
マンガジャック。
いやー、おーしは
ここは言わないんですね。
はい、始まりました。マンガジャック公開収録でございます。拍手が多いです。
他人がおる、はい、他人が
います。はい、
毎回言うね、それ他人がおるって、
こんなことをするとタイムパトロールが黙ってないぞ。石川祐希です。
あ、他人の心を、思い上がる心を植え付けよう、西光海です。
キャー、田原ひこひこよ、ギャヒー、
ゴールドラッシュ田辺です。
はい、始まりました。マンガジャック公開収録、
はい、
第3回でございます。
第3回でございます。
今回は、
はい、うん、今回のトークテーマでございますけれども、はい、今回は、
はい、
ドラえもん。
ドラえもん、もう、
はい、
みんな知ってる、国民的アニメ。
知ってますね。もう知らない人はいないですよ。
はい、
ね、好きなセリフを言ったわけですけれども、ね、はい、ドラえもんも皆さん知ってると思いますが、うん、一体どういうお話なのかっていうの
を、ね、知らない人もいるかもしれないし、
うん、ね、もしかしたらいるかもしれないので、田辺さんから、
はい、
一体どういう話かというのを簡潔に。
お願いします。
はい、お願いします、
運動も勉強も苦手な小学生、のび太くんのもとへですね、うん、22世紀の未来からやってきたドラえもんは、
うん、
これダメダメなご先祖様を何とかして、うん、こう自分のこの環境を良くしようと企むのび太の子孫のせわし君が派遣した猫型ロボットなんですよ。で、その猫型ロボットはですね、うん、お腹についてる4次元ポケットからいろんな未来の秘密道具を出して、こう、って、ことが、できるのようの、秘密道具を出すことができる夢のようなロボットなんですね、はい、でのび太くんの家にこう居候してずっと世話をするうちに二人には深く固い絆が生まれて、はい、のび太の友達友人たちと共にいろんな物語を紡ぎ出していくという、
なるほど、
はい、ありがとうございます。
いや、完璧なあらすじですね。
はい、
ありがとうございます、
ね、どうしますか。好きなシーンとか、
はい、
好きな映画とか、
うん、
好きなキャラとか、
映画か、
欲しい道具、はい、いろんな話でいきますよ。
いろんな話、
そうですね、
何がしたいですか。まず
結構でもなんかね、あったら便利な道具とかの話って他の芸人さんもなんかやってそうな、
やってますね、
ね、そう感じがするので、なんかゴールダッシュじゃない、漫画ジャック、
漫画ジャックだけ
じゃねえよ。
漫画ジャックだけで、
ね、3人でいるのにね、2人でいるならば3人でいるのにコンビとは違いますかね。
好きすぎでしょ、ゴールドラッシュ。
そりゃそうでしょ。はい、ちょっとその漫画ジャックならではのなんか話がしたいなと思います、
う
ん、
なるほど、
なるほど、
うん、じゃあ嫌いなシーンとか、
あのシーンはどうかと思うとか、
どうかと思うとか、
あー、なるほど、
一旦言いたいシーンがあるけどね、いいシーン、
これ
おすすめ
のどうなるのとかはいっぱいあるけどね、
うん、ああそれを言ったら、うん、やっぱ、うん、タイムマシン疑惑ですよね、
ほう、
あ、
ちょっと
怖いよね、
ええ、怖いですけど、
全然ちょっと待って、まとめてもらっていいですか、一回、
なるほどね、
全然、
まあ、怖いですけど、うん、
はい、
そのタイムマシンで、
はい、
僕何でも解決できちゃうなとか、
あああの時に、
そうですよ。
例えば今から西光さんがこれも客席にダイブすると、
うん、
例えばね、
やんないですけどね、
や
んない、ロックじゃないんでそんなに、
そうロックじゃないんでやんないんですけど、西光さん仮に客席にはバーってダイブした時に、はい、お客様が4人ぐらい骨折してしまったと、
はい、俺もなかなかの大惨事やそれ、
大惨事です、
ね、大惨事です、
もうチケット代返さなきゃいけないですよこれは、う
ん、あなるほど6000円を。
11月に、
まあ、例えばその大惨事が起きた、
はい、
でとあるお笑い芸人が図に乗ってダイブしたところこういうのがあったって、ヤフーニュースに、
ヤフーニュースに、
ヤフーニュースに、
やばいですね、
これはもうダメです、はい、じゃああの時の俺に教えてあげようと、
なるほど、
タイムマシンで行って、
うん
うん、西光さんが、
うん、
あの4日後の西光さんが来ると、例えば
そうか、そうなるのか、
でお前は今から客席にダイブするけどそれは絶対にやめておけと、
うんうんうんうん、
って言われたら、うん、ってことでしょ、西見さんに言ってるのは、
そうですね、ヤフーニュースも載っちゃうし、
うんうん、あ、虎視眈々とヤフーニュースにも載るし、
そうなんですよ、
親とかももう引っ越さなきゃいけなくなると、
うん、それで自分の過去を変えるじゃないですか、
うん、
そうするとですよ、
うん、
その過去、未来から来た僕が、うん、そもそも存在しなくなるんですよね、
そういうシステムなんだっけドラえもんって、パラレルワールドじゃなくて、
そうなんですよ、あの両方あってそこを話し合いたいとは思ったんですけど、
は
あ、ややこしい話ですね、
タイムパラドックスってやつですよ ね、
そうですね、
あの西光くんが過去に来た理由は、
うんうん、
過去のその嫌なのを止めたいわけですよ、
うんうん、
で止めることが成功したら、うん、その嫌なことが起きないので、
うんうん、
過去に行くっていうこと自体がなくなるはずだから、
うんうんうん、
止めに来るこの人もいなくなるはずなんですよ、うん、本当はその時点で、
うん、なるほどね、なるほどね、
成功した時点で、
うん、
だからその辺がどうなのってことでしょ、
そういうのがせわし君が実際やっちゃってるんですよ、
そうだよね、一番最初のドラえもんの話っていうのが、
うん、
のび太君がジャイ子と結婚しちゃうと、
うん、
でジャイ子と結婚してなんかちょっとみすぼらしい生活を送ってしまうと、
うん、
それが、
うん、
孫としてせわし君は嫌だと、
うん、
だからタイムマシンでドラえもんをのび太の元に送り込んで、
う
ん、しずかちゃんとかと結婚させようっていうのがそもそもの、はい、物語のスタートなんですよね、
う
ん、
そうです、そうです、う
んうん、お餅が最初好きだったし、
うん、
ドラえもん
そうそうそうそう、お餅ドラ焼きじゃなくてお餅が好きなんですよ、うまいなーっつってパクパク全部食っちゃって、うん、そのまま帰るんですよね、
そう、う
ん、
そ
う急に
いるん
だ、急に現れて、急に餅食って急に帰ってくるんですよ、あれ意味わかんない、
やばいやつ、
やばいやつや、もともとは
そう、
へえ、
もともとはやばい、ちょっと楕円やしね、
楕円だし、
ね、そう、あれはやばい、
何の話してん
の
か、
第1話、
第1話、
そうなんですか、
うん、
漫画版
知らなかった、
これね、西光さん漫画読んだことない、
漫画、映画の方しか読んでないんですよ、漫画、
これ漫画が面白いんですよね、
ややこしいな、映画の方しか読んでないんですよ漫画、
そうなんですね、
ややこしいですけど、大長編ですね、
コロコロコミックではよく映画のドラえもんね、漫画で最初にやってるんで、
なる
ほど、
なるほど、なるほど、
大長編です、
大長編、はい、大長編
言えてない、はい、っていうのがお話じゃないです、
う
ん、だから西光さんは2つの世界ができるのか、うん、1個の世界が変わるのか、うん、これどうなのかっていうお話がしたいっていうことですよね、
あの鉄人兵団の回覚えてます、
うん、はいはいはい、
大長編ですね、
大長
編、ドラえもんのび太の、
はい、はい、あれはもうドラえもんと、
うん、
しずかちゃん以外が、
はいはい、
鉄人兵団と戦ってて、
うん、
わちゃわちゃしてる間に、
うん、
しずかちゃんが、うん、リルルっていうね、
はいはいはいはい、
人型ロボットと
共
に、
はいはいはい、
過去にすげえ過去に遡って、
はい、
その、鉄人兵団たちを、
うんうん、
そもそも悪い心というか、
うんうん、
僕が最初に言ったセリフで、
うん、
人を思いやる、
人を思いやる心を植え付けようっていうんですよ、
なるほど、
で植え付けてそもそも最初に入れとけよっていう話なんですけど、うん、そうですね、
うん
うん、あと田辺さんにもね、で
人を思いやる心を、
ね、
なぜ田辺さんの両親は植え付け
てあるあります、
あります
それが取る教育をしているか、
それは
どっちかです、ね、
あるんですか、あるんですけど負けたくないっていうだけですね、う
ん、はい、わかりました、一旦ちょっと2人はよく揉めるのでちょっと一回西村さんの話を聞かせてください、
それで、はい、その時にはですね、しずかちゃんが、
はい、
過去に遡ってその植え付ける作業を、はい、まあ、神様というか科学者に頼んでロボットを作った、
はいはい、
そのロボットのアダムとイブとなる人の、
うん、
書き換えをすることで、
はい、
鉄人兵団が消えてリルムも消えるんですよ、
はいはい、
その後に静香ちゃんが、うん、まさかの声優さん本域の女泣きをするわけですよ、リルル、はい、あれでもう泣いちゃうんです
よ、静香ちゃんは毎回そうですよね、
うん、
バギーちゃん、海底祈願場っていう時も、仲良くなった機械のバギーちゃんが動くなった時も、
うん、
もう
なんていうんですか、女の人の最大限の叫び声の、バギーって言うん
ですよ。そうですね。ありますね。
あれもすごい、あの声優さんはね、素晴らしいですよ。
すごいんですよ。感情移入が半端ない。はいはいはい、それを、することによって、うん、リルもバチーって消えちゃうんですよ。
はい。消えますね。青い炎みたいな、
うん。なかったことになっちゃうんですよ。
なかったですね。
それって、
はい、
パラドックスじゃないや。
やり直しですよね、パラ要は。
パラ何？
パラドックス？
パラ？
それはパラドックスじゃないと思いますけど、
なんていうか、
普通に、うん、
やり直し、
やり直しですよね。なんか生まれてませんよね、うん、
生まれてないってことになるから
パラドックスになってないです
よね。だからおかしいなって見てて、
これが不思議なのが、うん、ちょっと鉄人兵団の僕最後覚えてないんですけど、
はい、
リルルが消えるじゃないですか、
はい、
消えたリルルを現代のやっ、うんのび太や静香ちゃんっていうのは覚えてるんですかね、はい、
そこなんですよ。普通それファって忘れるはずなんですよ。
なかったことになる、全部なかったことになるわけでしょ、今までのものが。
それなんか時間移動系の物語で、うん、なんかその辺ちゃんとしてんのはあのシュタインズゲートっていう作品があるんですけど、はい、その辺はやっぱね、もう記憶どころか、
うん、
ファってやっぱなかったことになるんですよ。だからあの覚えてるのが、
うん、
リルルのことを覚えてるのが
そうですよ、ね、
おかしいんですよね。
そうそう、おかしい。
そういうこと言えば、
ああれ、うん、
で他の映画では、
うん、
途中でですね、
うんうん、
ドラえもんがそのタイムマシーンに気づいて、
はい、
あっさり解決しちゃう映画があるんです
よ。大魔教、
大魔教で、
うん、
解決ちゃんちゃんってなって、うん、曲も流れて、うん、終わりそうになるんですよ、
うん、
でもちょっと待ってと、
うん、
出てきてコント地味で、
うん、あれちょっと待って、それって魔界大冒険じゃない？
魔界大冒険、
もしもボックス、
名前が似てるから。
あ、魔界大冒険の方はもしもボックスで一回解決しちゃおうとして、
タイムマシーンじゃないわ、もしもボックスか。
あれはもうチートですから。
そうですよね、
うん、そう、もしもボックスは最強の道具だよね、もうね、
あれはもう、
だからそれをやっちゃって別の次元が生まれるっていう話をしてたんですよ。
あー、なるほど、
はい、
なるほど。
タイムマシーンは生まれないのに、うん、もしもボックスでは生まれるみたいな。
あ、もしもここで、まあ、魔界大冒険だったら、その、うんうんうん、魔法使いたちにいろいろガチャガチャやられちゃってる世界じゃなかったらって言ったら、うん、その世界と魔法使いにガチャガチャやられてる世界とやられてない世界両方できちゃうんだっていう解決をドラえもんが言ってるってことでしょ、
うんうん、だからそいつらも助けなきゃ意味ないからやめようってことで助けに行くんですけど、うん、
なるほど。でも鉄人兵団の理屈だと、
うん、
やり直し方法っていう、大魔教もやり直し方法だよね。
大魔教もそうですね。
最後
道具隠しちゃうから何もできないけど、未来ののび太たちが助けに来てくれる。
そうそうそう。
でもまあこれ設定をね、いろいろ言い出すとやっぱり野暮なんで、
うん、
やっぱり普通に話しましょうよ。
あれ、なんだろう、自分でスラッと抜いたのにスンって、
そう、自分で抜いた刀をみんなが抜き出したら、 それはやめよう、
やめよう、これ危ないから。
やっぱり僕らは、
はい、
静香ちゃんたちに恋をしましたし、
はい、
いるものとしてやってますんで、
まあ、確かにね、
やっぱり作者さんに絵の疑問になっちゃうじゃないですか、うん、
はい、
それよりはやっぱり、
あ、なるほどね、もっと僕はそんなね、うん、いいですよ、どっちだっていいですよ、正直、うん、世界が2個できようがやり直しの世界だろうが、僕はぶっちゃけどっちでもいいです、うん、そのこと言い出したら、のび太って、
うん、
実はもう40歳ぐらいののび太くんってします？
え？
ずっと、
ああ、その連載が始まった時から考えれば、
ね、違います、うん、のび太くん、
うん、
一回無人島行って、
うん、そうや、
あ、なるほどね、
30年40年くらい一人ぼっちで時を経て、
そうや、
助けられて、ね、タイム風呂敷で若くされて、タイムマシーンに乗ってって、
そうか、
生活してるんで、あれ45歳ぐらいなんですよ、あののび太くん、
まあ、精神年齢はってことですよね、
っていうか肉体実年齢、
本当なら、ね、
そう、もうちょいで死ぬんですよ。
だし、いろんな映画で、
うん、
いろいろ過ごした後に、
うん、
タイムマシンで戻ってくるじゃないですか、
はいはいはい、
そうなるとそこの生活の年齢よりも、
うん、
ちょっと日付
そうなんですそうなんです
いっちゃってますよね。
そうなんです、全部そうなんです。
ちょっとずつちょっとずつ年取っとるから、うん、あいつ本当はもう、
うん、意外と
年いってる。そうそ
う、でもタイム風呂敷があるから、
うん、じゃあ未来の人は老衰で死ぬことはないんかな。
そんなことない。
でもあれってタイム風呂敷かけられたら細胞が5頭、
うんうん、
戻るのかな。戻るでしょ。
また設定の話になっちゃいますけどね。
そうかそうか。
あの脳のそのシワを少し戻すわけですから、記憶もなくなるんじゃないかとか。
だってのび太の恐竜では化石になった卵がだって復活し卵になったわけですから、うんうん、そうなるんじゃないですか。
そういうことか、うん、細胞ごと戻っていく、
う
ん、
そうそうそう。
まあそういう難しい話よりはね、夢いっぱいの話を
やめましょう、うん、やめましょう、
しましょう。
タイムマシーン乗ってる時に、うん、
ダイブを
言う。俺もそう。タイムあのタイムマシーンは絶対血管品やと思う。
いや危ないあれ、
危ないあれ、
危ない。
シートベルトもないのに。
そうそうそうそう。
あんなゆ落ちたら、うん、もう落ちたらあーってなるし、その物語が一個あってもおかしくないよね。落ちた伸びたっていう。
いやあれあれやばいですよあれ。
やばい
ですね。柵内のやばいです
よ、ね。やばいよあれは。
あのジャイアンの不安定な乗り方してます、うん、一番後ろからみんなを包み込むような乗り方なんですけど、
みんなこ
うあれやばいですよ、
うん、
あれグラってなった時ね、うん、一番真っ先落ちるのジャイアン、
ジャイアンですよまず。
あれ一回落ちたことってありましたっけ。落ちてなんかどっか、
あそれファミコンかな。
あいや、ああった気がする。でなんか垂らして、うん、探した気がする。時空の流れを
何をどういう
だどういうシステムだったっけ、うんう
ん
う
ん、恐ろしいよね。
怖い。これ刻々っていう漫画があるんですよ、
はいはい、
それがあの時を止めて、うん、なんかその時間の中に入り込むみたいな漫画。ジャックでも一回やりました
っけ。やったっけ。刻々
やりましてない
僕。やってない。
やってない。ビタッて今止めるでしょ、
うん、
でこのビタッて止まった時間に、うん、田辺さんがじゃあ、ま、迷子になっちゃったと。
はい。
助けに行こうと俺と西光さんが、うんうんうん、今止まった時間にね、
うん、
でもここにビタに合わせないと少しでも時空が歪んで 0.0001 秒前に入っちゃっても田辺さんいないじゃないですか、
うんうん、
だからあの一生探せないっていう話とかがあるんですよ。一生出会えないっていう、たどり着けない、
ね、
だからあの迷ってしまったらなんか迷ってしまったら終わるみたいな話があって、
なんかね、選択肢みたいにこうフリップがあればいいんですけどね。
あ、選択肢っていうドラマ、
ドラマ、ごめんなさい、
あ、ドラマ、
バカリズムさんが脚本書いてらっしゃる、
ね、急に言い出すから、しかもフルネームじゃないからドラマの素敵な選択肢ですよね。
あ、そうなん
だ。うわ、西光さん遠いですよそれは。そう僕今よく分かったのをちょっと褒めてほしいぐらいです、
ね、
ちょっと。
どこに住んでるの。地球ですよ今のは。
遠いですよ。
へえ、
うん、どこ。
ごめんなさいごめんなさい、はい。
ね、あ、なるほどね。
そうですね。
だからこのタイムマシン乗ってる時に落ちちゃったらどうなるのかとか、うん、一番僕が、うん、僕あのあれ系が怖いんですよ。下半身と上半身どうなっちゃうの系が怖いんですよ。
え、
あの、わかります。
あったね。なんかドラえもんの上半身に下なんか人の足つけてた時あった、ね、
あ、それでは
なくそんな怖っ。でドラえもんがなんて身軽なんだって泣きながらめっちゃ気持ち悪いですよ。上ドラえもんなのに足めっちゃ長いの泣きながら走って
る。
めっちゃ気持ち悪いんですよ。
でもなんか幻の回みたいなのでありますよね。カットされた回とかでなんか確か話ありましたよね、その、
う
ん、キメラみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、
これはこっちの方が足が速くなるから馬とか、うん、なんか確か
あれだ、なんか変換器、あのフラフープみたいなやつにカードカチッと刺してスーってやると、うん、で途中で止めると、うん、だから魚をここまでで止めると、うん、半魚人魚みたいな。
あれ確か放送禁止になったとかじゃなかった
でしょ。あ、そうだったっけ。
そうなんですね。確か
やばいっていう。
へ、
じゃあそうじゃなくて俺が言いたい
の、ね、そうじゃない
です。それ違うんですよ。
違うのね。
全然違います。
それも十分怖かったですけど、
ね、うん、本当ですか、はい、全然違うんです。それはもう本当序の口です。
序の口、
家の引き出しあるでしょ、はい、でそこに入ってタイムマシン乗るでしょ、
はい、
であれってパカッて開けた時、うん、なんだかんだの理由でタイムマシンが乗れなくなった時、うん、普通の引き出しに戻るじゃないですか。
はいはいはいはい。
俺が恐ろしいのは下半身入れた時点でその現象が起きてしまった時、これ何がどうなるのっていうので昔から怖いんですよ。あ、なるほど、
ね、スッて入った瞬間にタイムマシンがボンって壊れたら、うん、ブーンって、
そうおばあちゃんに会いに行ってくるよってここまで入った時にブーンって切れた時
なるほど。
お互いどうなるのか、
あ、下と上が、
下と上が、
うんうんうんうん、
とか、
うん、
通り抜けフープ、
ああ
、
通り抜けフープ怖いですよあれ。
どこでも通れるようになるやつですよね。
そう、はいはい、そう入ってる時にスーンってやられたらこれどうだ、引っかかるの、引っかかるのかな。
あ
のフラフープ理論で、
はいはいはい、
西光さんが、はい、例えばフラフループみたいにね、
うん、
こうスーンってやったら、うん、ガガガガってなるのか、うん、空間だからこうスーって取れちゃうのか、でボトッて落ちるのか半分がいやそうですよね。
こう離しても、
うんうん、
そこの空間から出てんじゃないですか。 壁がここにあってこうな
ってる、マジシャンのあれみたいに
こういう
スンって外せなくなってるかもしれないしね、うん、セーフティーなんちゃら
ロックがかかって
ロック誰かがと何かが通ってる時は外せないように、
うん、つうことはですよ、
うん、何でしょう、
ロックをかけるっていうことは、うん、ロックをかけた人はそれをやったらやばいと思ってるってことですよね、
うん、思ってるんでしょ
う、ああなるほど、
いやでも、うん、え、なんですか、
いやちょっと待ってちょっと待って、今謎の現象が起こったよね、いやでも、
いや今のはあれですよ、西口さん急にねえねえねえねえ何
そっちから出してきたのに
石川さん、ね、
石川さん続きがありそうだな、
ああそういうこと、
いや鉄人兵団で、はい、実際あのお座敷釣り堀っていう、
はいはいはいはい、
ここの世界と、うん、あの鏡の世界をつなぐ、
はい
はい
ね、
お座敷釣り堀液体版みたいな、
はいはいはい、
湖を
お座敷釣り堀はもともと液体ですけどね、
そう、 そうですね、はい、それそれを垂らすと泉になっちゃって、うんうん、あの泉から入れる、
はい、ザンダクロスが通り抜けられないから大きいところにね、
そうです、うん、その時にお座敷釣り堀の時に、うん、ザンダクロスが手突っ込んで、うん、あの穴広げちゃって、
うん、
あ、
何を
急に雪の状
態、またか、
また出てきましたよ、
急にディズニーの方はちょっと、
はい、
そうですね、ちょっとそれはちょっと
穴
穴でございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
あー、びっくりした。
穴を、はい、あの広げて、うん、爆発しちゃったんですよね。
あ、広げて、もう入らないのに、はい、無理やりこう突っ込んで。
でも、ザンダクロスの手は、うん、あの、実際に通ってたわけですよ。
うん、
でも、引き戻されてあっちに爆発してたんで、
そうん、あ、そうだ。
多分、まあ、すげえ衝撃で、もうリルル壊れかかっちゃいますけど、うん、死ぬかどうかは責任を負いませんが、ブンって切れないんじゃないですかね。
爆発するんだ。
そう、爆発する。何かと爆発しません、ドラえもんの世界。
そうだね。なんで爆発するんだろうね。
ね、爆発で思い出したけど、うん、あれもうトラウマになったなってやついっぱいありますね、ドラえもんで。
ドラえもんで。
うん、どうします？もっと素敵なシーンの話。
素敵なシーンの話。
素敵なシーンの話
も。好きなシーン話しましょうよ。あともう
宇宙開拓士の
5分ぐらいしかないです。
宇宙開拓士のドアの爆弾の。
え、
あああの開けたら
ストー
ンって、
はいはいはいはい、
あれトラウマになりませんでした。
いや、なりましたね。
怖い。そう、もううかつにドア開けれんってなった。
まさに畳でね、異世界に通じてたから、
あ、
うん、ドーンドーンって実際にリアリティじゃなかったですか、うん、小学生の頃
ね、こ畳の裏なんて不思議な世界だもんね、
うんうんうん、あとあの下から入るのに出るときはこう横から出ちゃうみたいな、
ああ
の感覚がわけわからんくなるとか、はい、あれ
ごめん、これだけ言いたかった。
え、
別に、
え、それだけ
本当にごめんなさい。
そうすか、25分50秒、
あーカットされるカットされる感じ、
わかりました、
はい、
ね、
でも急にシーンの、
はい、
お話をね、
そうですね、
したいと思うんですけど、
ずっと普通に喋ってて、はいってどこから来るはい、それで
ちょっと好きなシーンのお話とかもしたいんですけれども、うん、ね、まずちょっと2人に聞きたいのが、はい、一番好きな映画何、はい、
映画
大長編、
あ、一番、はい、僕はありますよ。
何でしょうか。
パッと出てくるのはやっぱリトルスターウォーズですよ。
いいですよね。
たまらん、やあれは
パピ、
あ、歌が、そう、パピ、
パピ君、
うん、歌がたまらんのと、うん、ちょっと怖いのと、うん、ワクワクとスネ夫の成長が見られるのと、うん、はいはい、いろいろ詰まってるんですよ、あれは。
あれはね、
そう、
あれはものすごい夢がありましたよ、
う
ん、そう、僕はそこのスネ夫よりも、うん、スネ夫を誘導させた静香ちゃんがすげえなって思うんですけど、わ、うん、かります、スネ夫の成長はまず、うん、ビビって敵と戦いたくないっつって隠れてたんですよね、
う
ん、
だからね、
うん、で静香ちゃんが探して、うん、スネ夫さんっつって、うん、見つけた時に、うん、戦えるわけないですよ、勝てるわけないよと、うん、怖いよっつって、うんうん、行きましょうよ、私も行くんだからとかじゃなく、
うん、
泣きながら出ていくだけっていう、
私だって怖いわよって言いながら、
そう、それは、まあ、聞こえてないんですよ、スネ夫に。
そう、スネ夫にはね。
出てくだけっていう方法で、
うんうん、
スネ夫、残ったスネ夫の心境考えてみてください。
そう、
女子に、
うん、
こう、そう伝えて、
うん、
何も言わずに、
うん、
向かって、もう、うん、戦車に乗っていったと、
うんうん。
じっとしてれるはずがないですよね。
なるほどね。
あれは静香ちゃんの戦略です、
あ、はい、
成長ではないです
そうなんです、
なるほど、
もう渋々死ぬよりもあかんって思って、
確かにあれはスネ夫がやったるぜと、
う
ん、
そうですよ、
泣いてる静香ちゃんを見て俺に任せろ、だったらスネ夫の成長だけど、
なるほど、
静香ちゃんが何も言わずに、
うん、出てくる、
なるほどね、
あ、絶対に恐怖だと思う、
そうやな、
なるほど。
もうそれより死んだ方がええわって思ったんだ。
それよりもさ、みんなで戦車の中乗ってさ、でかくなっちゃう感じ。
あれこめっちゃ怖い。
めっちゃ怖い。
あれこうなってって、スモールライトでちっちゃくなって、戦車の、おもちゃのラジオの戦車乗ってるんですよ。ほんならその途中で、スモールライトの効果が切れて、グーってなって、明らかにもう戦車の中に入りきらんのに、なぜか出るときちっちゃいハッチからブーン。あれこれどういうことって。そう、
確かにね。
なんであれおかしいと思ったよね。
大きさ問題あるけど、
大きさ問題
一番怖いのが、これはもう二人には言ったかもしれないけど、戦車の中でグーって膨らんで、その戦車が思った以上に硬くて、
そう、
バーンって破裂せずに
宇宙空間でも耐えられるようにね、
そうそうそう、
改造して、
ギチギチであれ破裂せんってなって、そこで止まっちゃうっていう、わかる大きさが、
怖え
それです。そのわかる、この
ああ圧死するんじゃなくて、そのまま生きちゃうってこと、ね、
そのまま生きちゃう。
怖いわ。
これをね、考え、これもトラウマなんですよ。
わかるわ。だから、なんでプーンって出てこれたんか俺もわからんし。
そう、ドラえもんはね、トラウマになるポイントが多すぎる。
多い。
いや、ドラえもんの道具がそもそも血管だらけなのは、そういった安全装置をつけてないんですよ。基本的には。22世紀には。ね、なぜか、
はい、
タイムマシンがあるから。死んでも、
やり直せる。
戻せるから、僕はいろんな安全機能がないんだと思うんですよね。
でも、西光さんが死んじゃったら、友達が、
はい、
あ死んだわって俺が、
はい、
カイ君って言って2分前のカイ君に、乗らない方がいいよそれとか死ぬよそれとか、
そうですね、
うん、
あとはもうなんかなんとかなるんじゃないですか。こっちの道具の責任ってなったら、その人を、こうクレーマーをちょっと
変えちゃうとか、スモールライト持ってすいませんこれちょっと小さくなりすぎるんですけどみたいな。
それが来たらもうこっちもスモールライトでそいつを小さくしちゃうとか。
いや嘘武力を持って
なんかなんかなんか、なんか
確かにちょっと
理由があると思うんですよ、ね、
未来デパートからドラえもんって秘密道具いっぱい買うじゃないですか、
クレーマーってどんな感じなんやろね
未来、
そう、どう対処するんやろ、もしもボックス使うんかな、そういう時も、
あもしも、この人がクレーマーじゃなかったらって言って、
そうもしもこの人が肩を揉んでくれたらとか、優しい人にして
ごまかしちゃえば、
うん、
全部できちゃう、もしもボックスやっぱ、ちょっと
ただそういうのやっちゃうと、歴史犯罪者、なんか時間犯罪者みたいになっちゃうんですよね、
もしもボックスはならないんじゃない、
もしもボックスはじゃあ、
変えられちゃうよね何もかもが、もしも石田三成が勝っていたら、
そうですよね、それも歴史犯罪者ですよね、
これも歴史犯罪者、
それはダメやと、
これはダメ か,
そ,
か,
そ,
か
それはダメだね、
何が良くて何がいけないのか、
もしかしたら道具を販売してるやつらは、そもそも時間警察隊じゃないんですか、
タイムパトロール、
タイムパトロール隊が、タイムパトロール隊が正式名称、
はい、だから合ってるんですよ日本語で
そうですよね、はい、時間警察隊、そうです
ね、ちょっとほら
今なんて言うんですか
カットはできないかなと思います、
はい、タイムパトロール隊たちが取り締まってるんじゃないですかね、その道具とか、
なるほどなるほど、時間関連のものはそうかもしれないけどね、
あ
確かに
そうですね、
ちなみに、
はい、
ここに漫画ジャックメンバーなら、ドラえもんに出てきたら、誰がどの役か、みたいな、ちょっと話変わっちゃうんですけど、
そうですね、まあジャイアン、
俺ジャイアンかな、
学校の先生、
学校の先生ノビ
ー、できすぎ、
なるほど、
できすぎが痛かっただけですね、
そうですね、ここどうでもよかった、いい受けようか滑ろうかどうでもいいし、とにかく自分ができすぎって言えればよかった、
そうこの発想、
なるほど、
まさにジャイアン、はぁじゃないですよ田辺さんジャイアンですよ、
そうです、
僕はできすぎです、
いやできすぎです、ちょっとね確かに見た目は、見た目はそうかもしれないですけど、
あ
ちょっと幼稚なジャイアンですね、
そう
ちょっと
幼稚、理由を言わずにもうできすぎがいいと、
言
ってくるあたりも、
いや西光さんがジャイアンだと思います、もうすぐ僕になんか嫌なことしてくるんで、もう人に何か嫌なことするのでドラえもんの世界じゃジャイアンしかいないので、ジャイアンだと思います、
僕田辺さん以外には普通に対応してるんです
か、あじゃあジャイアンじゃないと思いますなんか異物だと思います、ドラえもんの世界に
誰ですかっていう話ですよ。
でも田辺さんは、うん、あのジャイアンだと思いますよ。だって、うん、その性格が、うん、どう性格がどうとかじゃなくて、うん、西見さん覚えてますか、
はい、
田辺さんが、うん、ね、LINE やってる方みんな知ってると思うんですけど、グループ作ってってるじゃないですか、
はい、
僕と西光さんと田辺さんとあとまあ鬼、
うん、
飛ぶ電波私の方
の
お兄さん
田辺四天王のやつですね、はい、だから四天王で四天王に自分入ってるのおかしい。
あ、本当ですか、はい、その LINE グループ名が心の友っていう風に田辺さんが作ってしれーっと心の友っていう風にしてたから何にもいじれなかったんですよ。けどこっぱずかしい感じがずーっとね。
そうだった、そうだった。で、そうだ、うん、僕それがやっぱ違和感だったんで、
はい、
タイトル、
うん、
心の友って埋まってたんですけど、うん、右側には、
うん、
追加しても、
うん、
ちょっとバレないんですよ、そのスペース的に、
はいはいはい、
だから、僕こっそりですけど、
うん、
かっこ田辺さん側から思うって書いておいて。
なるほど。
で、僕がそれを見つけたんで、
すぐにそれを削除して
怖い、はい、
なるほど、
そうですね、
なるほど、
タイムパトロールがこうもうそれを見つけ
た、
ただのジャイアン、
そういうことです、
は
い、
田辺さんはジャイアンで、
ということになっ
ちゃいますね、ジャイアンですか、
うん、
まあ、じゃあ石川は、
僕あれですよ、秘密道具のないドラえもん、この
ちょっと待ってください、今それなんか今いい感じのなんかドラえもんって言うと いい感じすぎるから、いい感じすぎるから、
常に中立、常に中立、二人の、二人の戦いを常に中立の立場で。
それは何、うん、瀬橋くんはどういう理由で送り込んだ
そう、そんな、無用なやつ。まあまあまあ、そう。だから、ジャイアンである田辺さんと、うん、まあ、スネ夫である西光さん。
スネ夫
スネ夫バトルするわけじゃないですか。それを中立な立場で、のび太くんがいないんでね、
はい、
うん、中立な立場で抑えるという。
うん、なるほどね。
のび太くんは誰ですか、う
ん、
のび太くんはもうリスナーの皆様、うん、いや、いいですよ、もっと言ってあげてください、
はい、これから、じゃあもう違う、じゃあもう違う、そんなにそんなに言うんやったら違うじゃん、そんなに言うんやったら
だって理由ないでしょ、
理由はない、いや、なんかいつも主人公はドラゴンボールの時もそうだったでしょ、悟空は皆様ですって言うからそうしてあげたのに、なんかみんなが不平不満をされるから
違います、皆さんは、うん、やっぱ一番いいね、静香ちゃんとかドラミちゃんとか、
なるほど、
そういうのでそういうだからのび太くんのバカさとジャイアンの横暴さっていうのを混ぜたのが田辺さんっていうことにして、
これちょっと待って、いいとこなんもない、いいとこ、じゃあ何なんですか、
誰が、
石川くんは
俺ジャイアンとスネ夫なんですよね、
ジャイアンと
スネ夫です、
さっきのノーマルドラえもんはなしで、
なしで、
それがなしで
とのび太くんの、
うん、
お父さんの、
うん、
の
ちょっとずつこう手で探って答え探すのやめてもらっていいですか、
これは
ビシッと
お客さん分かるから、この
なんすか、
お笑い界でいうむちゃくちゃやってきているっていうこの図分かるかな
あ、
今の2人が、
でも実際ですね、
はい、
石川さんって、うん、多分ですけど、
はい、
せわし君に近いと思うんですよね、
あ、
ちょっとその
どういう
賢いじゃないですか、ドラえもんを、うん、
中卒だけど
中卒だけど、
うん、
そういう起点が回るんで、
うん、
誰もやってない、
うん、
まさか自分の祖先を、
うん、
ドラえもんを送り込んで、うん、いい環境にしようと、
ああ、
ドラえこん、
ドラえこん
ロボコン、
ロボコンと、ね、ロボコンとドラえもんが
なんか、うん、ここの腕がなんか
網網、
なんかね、違うドラえもんみたいな、
そうそう
ロボコンみたいな、
そうですね、
あ、そろそろお時間ですか、
そういう、え、マジっすか、
はい、
もう
全然話せてないわ、
ということでそろそろお時間ですか、
はい
はい、はい、エンディングでございます、はい、
はい、
ということで、
そうですね、
一通り聞いていただきましたけれども、
うん、
過去ね、3回の中でね、確かに一番ちょっと我々がね、はい、ちょっと緊張気味だったんですよ、
ね、緊張しちゃいましたね、
そうですね、そもそも、うん、まあ、ドラえもんでいけるだろうと、
うん、
3人のその合意が早すぎたために、
そうなんですよ、
詳しく喋るポイントを練ってなかったという
まあそういうのもあったんですけれども、もっとポンポンポンポン出てくる、出てくるは出てくるんですけど、
うん、
これが一番迷ったのが、以前漫画ジャックでドラえもんの大長編の回をやってるんですよね、
やってるね、
あれこれそこで喋ったかなとかを考えながらやっちゃったのが、
そうやな、
で結果喋ってたっていうね、
そう
でもまあね、お客様は楽しんでいただいたっていうアンケートとか多かったので、
そうですね。
ちゃんとね、
うん、
言ってることをしっかりと聞いていただけたみたいで、そういう回になっちゃいましたね、今回はね。
そういう回に、僕なんて、やっぱりその、前の記憶がないですから、
うん、
思い出し、
うん、はい。
本心で喋ったら、うん、全く同じこと喋ってまして、
そうなんです、
初めてのように喋れてましたけど、
それは病気ですよ、もう。
うん、
鳥がね、
はい、
西光さんの記憶力はひどいって言ってたから、
ね、あの散歩歩いたら散歩歩いたら忘れるって言ったら鳥が西光さんを超え、
西光さんの記憶力はやばい
って言ってた、やばいと。
僕の記憶が悪いことは鳥は
忘れずに
もう遺伝子レベルまで
そう組み込まれているらしい、
ね、いやひどかったですね。
でもね、はい、その後私が誕生日だったということでね、
はい、
ものすごい皆さんに、
うんう
ん、いろんなものいただきましてね。
よかったですよ。
ありがとうございます、本当に。
そうです、
ね。とにかくお越しくださった皆様、ありがとうございますですよ。
ありがとうございました、う
ん。生誕祭も兼ねてたんですよね、石川さんも。
そうです、
そう。めちゃくちゃ楽しかった。
いや、実際お土産とか僕ら見てないんで、
うん、
どんだけ僕らと差があったのか。
ああ、確かに。
金銭的な。
ね、いや、金銭的なでも、はい、あれですよ、
はい、
皆さんすごい、僕は妖怪ウォッチがものすごく好きなので、
はい、
お二人からも妖怪大辞典いただきましたよ、
はい、
ありがとうございます、
ね、あれ
うん、
まあ結局、
うん、
実はネタバラシをすると、
うん、
石川くんお布団の下から見つけられました、彼は。
あれね、また違うところにあったんですよ、
はい、そうなんです、
うん、
さすが、もちろん、
はい、
まあね、
うん、
映像ではお布団の下に入れたところで終えましたけども、
うん、
そんなひどいことを本当に僕らがするわけがないということで、別のところに隠してたんですね。
なるほどなるほど、ね、
それをちゃんと見つけることができたと、
はい、
まあ、家あの部屋の中にあるって分かってたら、それ探したらね、見つかるところには隠したので、
ただしばらく置いといたら湿気でやられるところにしっかりとね
そうですね、
置いてありました、
ね、はい、
でもありがとうございます。
いやいや、
どうでもない。でお客様からも妖怪メダルをね、
ただなんかあれですよね、あの全その22日にもらったメダルの中で一番レア度が高かったのは誰ですか？
これがね、
うん、
田辺さんは田辺さんのって言ってほしいんですけど、
え
これがですね、
え
もっといいのですね、
え
リスナーが、
リスナーの方がくれてる
んですよ。マジで？
マジで？
だってあれ以上いくと、うん、もう本当に希少価値って言ってたじゃないですか。
ね、
うん、
なんでしょう、
うん、
これがちょっと難しくて、
なるほど、
第1弾第2弾もうビックリマンシールみたいなもんですよ。
なるほどね、
うん、
あ
そう、第4、5、6、7ぐらいのビックリマンシールのやつらって高いじゃないですか、
うんうん、はいはいはいはい、
第15弾のホロよりも高かったりするわけじゃないですか、
うん、なるほ
ど、普通の雑魚たちが、うんうん、そういうようなイメージで、
あ
ーちょっと、あこれはいいですねっていうのがね、
なるほど、
捉えたりとか。
じゃあ田辺さんと同じレベルだけども、
うん、
ちょっと石川さんの、
うん、
その好きな時代だったみたいな感じですか。
つまり、
うん、
じゃあ単純に妖怪メダルっていうの人気がめちゃくちゃあるので売れるんですよ、
うんうんうん、
売ると田辺さんのが基本的に2枚入りで180円です、
うん、
普通のやつって、
はい、
田辺さんからもらったやつを売ると1枚で500円ぐらいです、
う
ん、
マジで。
ただ
いいやつ、
ね、その他の方にもらったやつ、
うん、
まあ普通に、まあ、うん、売るって言ってもお店とかじゃなくて個人的に売る、
はい、
そして買いそうだなっていう値段にすると1500円
です、は
い、
おお、
全然違うね、
はい、
すごいな。
それ石川さんだけの判断じゃなくてもう、
そうです、
全員がそっちの方が上っていう、
じゃあよかったね。
僕は中野ブロードウェイに妖怪メダルを見に行ったりとかね、
はいはいはいはい、
オークションで見たりとかいろいろしてますんでね、だいたい相場がこれぐらいだった
の、なるほど、
分かるんです。自分の好き嫌いとは別にちゃんと価値、
う
ん、
うわ
こっちのが高いなとか、
ね、妖怪メダル鑑定
ね、
しですね、
やっぱりそうですね、あの妖怪メダルをやっぱお金を出して買ってきてくれたわけですね、
う
ん、お客さんたちは。
そうですよ、ありがとうございます本当に。
すごいな、
うわ、
え、どういうこと、
え、あ、いや、売ってるメダルを買って渡してきたんでしょ、石川
に。あ、新品の方もいました。本当に探してくれたんでしょう。
すげえ。
じゃあ、偶然すごいのが当たった。
すごいのも当たったし、
うん、
ガチャガチャで今売ってるじゃないですか。
うん、
300円、2枚入り、3枚入りとかで。
僕らはそうでしたね、ガチャガチャで。
そういうのも、中古なんですけど、
うん、
それでも人気がめちゃくちゃあるから、
うん、
欲しい人いっぱいいるわけですよ。
へ、面白いな、
うん、でね、
あ、うん、
あ、いいですよ、
いや、いいですよ、
うん、
そうで、ドッキリも
はい、やりましたけれども、アンケートでは、あのお兄さんにね、
はいはい、
急にその罰ゲームをやらせるっていうのをやったところ、うん、結構お客さんがアンケートで、うん、かわいそうという
確かにね確かに
まあまあまあ、まあ、
おかしいな、そんな感じになるとは思ってなかったんですけど ね、
確かにね、ただね、
もっとやれってくるかと思ってたのに、おかしいな、
やっぱりあのお兄さんの、
うん、
垂れ眉がね、
うん、
そこ
あの
そう、ね、
なんか物悲しい顔
あの垂れ眉とあの、ね、うん、M みた W みたいな口ね、
そう、ね、そうなんでどうしてっていう、
なんか雨で濡れてる段ボールの中に、うん、こうタオルと一緒に入ってそうな、
そう、
悲しい目をしてますよね、
うん、してましたね、あれは確かにそうやな、そう見えちゃうわな、
うん、なのでね、ちょっとただ、
うん、
本人が一番反省しましたよ、
うん、
それを言っちゃっていいんですか、
言っちゃいます本当ですか、
うんうん、
あ、やっぱり芸人として、
うん、
ああいうのを仕掛けられて、
うん、
あのびっくりするけど、
うん、
その本当にリアルな、
うん、
感じを出してしまったと
言ってたね、うん、ちょっとリアルな感じを出しすぎちゃったって、
うん、
すげえ落ち込んでたよね、
落ち込んでたんですよ、
っていう反省をされてるんですね、
う
ん、今
っていう反省をあの後してましたよ、皆さん
ね、
うん、ビール飲みながら
反省してねえ、
いや、この回お兄さんに聞かせてください、ね、もう一度、
うん、
石川さんへのその信頼度みたいな、
うん、
その本音を言っちゃいかんっていう反省をすると思いますよ
よそで言われるっていう、ね、いや、いいんです、いいんですよ、面白い
から、この、うんうん、お兄さんがそういう反省をする人なんだっていうのを踏まえて、うん、もう一回ドッキリを仕掛けたい
なるほどね、
うん、
あ、それ面白い、それはやりたい、
多分お兄さんこの回聞かんから
聞かんからね、
う
ん、
確かにね、
うん、そう、なるほど、みんなは一つフィルターをかけて見れるわけですね、
そういうことです、うん、
もうちょっと芸人っぽく
そう
リアクション取ってるな、
前回見に来た人は、
うん、
今回は、
うん、
ちゃんと笑いを取りに行くとも
うそのドッキリのなんか違う方向で見とるけどねこいつちゃんとドッキリやるんかな
そうそうそうそう
恥ずかしいやつやん、それ絶対
お客さん込みのドッキリ、
うわ、完全に裏笑いやな
ずっとドッキリかかるな、はい、
そうですね、
あとですね、
はいはい、
また公開収録できればね、
はい、
そうですね、う
ん、次はいつぐらいにありますか、
もう田辺さんの誕生日が2月
2月なんですが、2月は僕のゴールドラッシュの単独公演が、
あー、なるほど、
2月の、2月の13、14、15
日
と、
僕8月です、
中野のホープで、単独公演がありますので、よかったら皆さんぜひぜひ、
え、今田辺さんがね、
はい、
うん、告知をね、
はい、
したんですよね、
そうです、
うん、
トゥルルルー遅くない、はい、だからそう、もうそれぞれの誕生日月ではやったので、
そうです
ね、第1回目が西光さんの8月誕生日で、第2回が僕の2月の誕生日、そして今回が西川の11月にやったので、次いつ、
次はですね、
はい、
もう公開収録じゃなくて、
お
オールナイトとかやりましょう
よ、オールナイトか、
マンガジャックフェスで、
すごい、
オールナイト大丈夫ですか、
久々にやるな、オールナイト、やるとしたら、
うん、
めちゃくちゃ久々にやりますよ僕、
じゃあもう、あ、もう無理か、カウントダウンとかやりたかったけどね、だったら、
じゃあ来年のカウントダウンやりましょう
実を言うとですね、はい、私石川、
はい、
去年はやってないんですけど、その前まで、
う
ん、
あ、出た、
3匹が喋るっていうですね、トークライブをね、
何でしたっけ、僕らのメンバーが、僕らのものそれぞれ、
その3匹のが喋るは、私石川と、
浮気問題のやつですね、
あと僕の相方の
ゴールドラッシュの
伊藤
ドイチューさんと、
あと西見ちゃんの相方の、
はい、星川さん
収録中なので、人が喋ってる時は咳バレは
聞い
て、もう一度じゃあ、石川で、同意と、石川と、あと一人は、西見ちゃんの元相方の、
星川さん。
ちょっと西見さん、お静かにお願いして、見えない小寄りが見えたので、こちょこちょじゃないです。
ね、それでやってたんですね。
いや、もう話そう、せっき
なるほど。
それでね、ちょっとやっていましたので、はい、今度はまた、逆にこう、
うん、
マンガジャックで。
おやりたらね。
そうです
よ。そうですよね。
やりましょうよ。
じゃあもう、来年か再来年の、オールナイトやりましょうよ。
オールナイト。
カウントダウン。
夏とかでもいいんじゃないですか？
あ、何のカウントダウン？
カウントダウンじゃなくて、
はい、
みんなで、
うん、
ひと夏の思い出を残そうっていうので、
うん、
怖い話をしてみたりとか、
だからお盆
夏っぽい、
お盆とかいいかもしれないね、うん、
夏っぽいこと、
うん、じゃあ8月18日の夜にやってみます。
そうしましょう。
12時超えるとどうなるの？
あの、僕らは何かをし、あの、もちろん、なんか、クラッカー鳴らすとか、そういうことは別に大丈夫ですよね。やんなくていいんですよね。
8月19日、つまり俳句の日、はい、漫画ジャックの代表である、
はい、
社長の西光が、生まれた日でございます。
あ！はい。そこでちょっとオールナイトやりたいですね。
結局、生誕祭になるけど。
結局、生誕祭になる、ね。
でも、そういう、
やっぱりゲストも、
はい、うん、
ね、
うん、
今回は、ね、お兄さんゲストでちょっと呼びましたけど、うんうん、次はとあのゴールドラッシュの
土井さんとかね、
うんうん、いや言ってたんですよ今回も、うん、なんかあの受付が結構ちょっとスタッフがね、
うん、
見つからない見つからないって話をした時に、うんうん、あ俺やろうかって言ってお客さんびっくりするかなって
スタッフ
はあじゃあおらんかったら頼むわ
ちょっと土井さんねいずれちょっとゲストで出れないか、ね、田中さん、
まあ、すごいなそれ
言ってみてくださいよ
し、うん、あの西光くんが言ったその公開収録じゃなくて、
うんうんうん、
なんか例えばもう漫画ジャックのネタライブとか企画ライブでもいいんですよ、うんそういうのやって、そう、公開収録はしなくて、ねうん、企画ライブをやるってなった時に、うん、ゲストでオニーとかドイに出てもらえば、
うん、
5人ぐらいいたら、
うん、
またできる、
ね、なるほど。
ネタとかもあるでしょうし。
その時もやっぱり、スターリバーさん、あ、星川さんも、
はぁ、そんよかった、英語だったらやっぱ気づかんない。英語だと、一瞬スターリバーさんっていう芸人おるんかなって一回考えて、あ、星川さんって石川も伝えたところ、今くしゃみの前に、あっって言ったから、あ、ハクションって。
いろんなね、ちょっと芸人さんに来てもらってね。
あ、星川に書いてもらうってのもね、台本を。
とか。
だって出るってなるとやっぱちょっとさすがにね、西光さん。
漫画ジャック続けたかったんですよね。そうか、今年でか。
そうなんでね。もう、わかりましたよ。
まあね、皆さんこれね、西光さん、はい、そうと、
うん、
前のコンビはそんな感じだったのかとかじゃ
なくて、ね、そんなこと思ってないですよ。
あれですよね。解散ってやっぱり恋人の別れみたいな
近
い
んですから。そうです、
そう石川さんも前のコンビとね、会いづらいです
し、
ね。
まあまあまあ、そうそう、そういうもんですから、やっぱり。
僕は、一緒にもう麻雀やったりとかする中で
してますけどもね、うんうんうんうん、僕はなんか僕もなんかセッティングしようとするとなんかいつもゴニョゴニョと西光さんが、
うん、ゴニョゴニョと
ゴニョゴニョってされる
んでゴニョミツさん
ゴニョミツさん
いやまあ普通にそういうもんなんですよ芸人は
ああそうなんですね、うん、
なったらわかりますよちょっとね、また新たな企画も立ち上げて
、うん、そうですね、うん、だから前回はその次の公開収録の日決めたじゃないですかこれで、
はいはい、
今回もできれば決めたいですけどね
なるほど
いつぐらいっていうの大体ね
次は2015年になるんですよね、
うん、でも確か石川に言うとなんか半年後ぐらいの夏はいいかもしれないね、
うんうんうん、じゃあもう言っちゃいましょうう
ん言っちゃいましょうよ
2015年
はい
12月31日に決定です
来年カウントダウンまでやらんつもりや本当に
一年ちょい先の一旦それを設定しといて、
うん、
途中でなんか挟むとか
その前にやるかもしれない
ってい うのね、そうですよね、
うん、
そしたら来年は開けといてもらえるんじゃないですか、
うん、か半年後の、
うん、
あのゴールデンウィークとかでもいいかもしれないですね、
うん、ちょっと早いですね
その早いですねお客さんがほら県外から結構来てくれる方多いじゃないですか。
確かに、
そうか。ちょっと
ね。準備期間でね。
漫画ジャックのね、
うんうん、
チケット代なんかよりもね、うん、交通費半端ないと思うんですよ。
すごいと思うよ。本当にありがとうございます。
本当に。
ありがとうございます。交通費をね、
うん、
出すぐらいならポストカードもっと買ってほしかったな。
ちょっと待ってください。交通費出すぐらいならって、交通費出さないと来れないですよ、
そうそうそう
西光さん。
西光さん、不思議ちゃんが出てますから、
うんうん。
バス、なんか何万も払うのに、その来た記念で、あら、ポストカードを全員買ってかんな全員買ってかんな
そうなんですよ。今回西光さんがね、物販で、西光さんのポストカード
をね、
急遽、
うん。
やっぱりね、西光さんが描いた絵っていうのはもちろんいいんですけれども、やっぱり西光さんの、
うん、
オリジナル、写真とか、
うん、
そうしましょう。
いやいやいや。
あと、
写真なんて。
見られたくない写真。
で作りました。
いやいや、それもう、いや、もう絶対売りたくないわ。
あの、俺の見られたくない写真だけ、二人平気で使うよね。
俺じゃないから、西光ちゃんが使うの。あれ、西光ちゃんやから
。あれ俺わかるんですよ。西光さんが俺を使う理由が、おそらく田辺さんを使ってしまうと、マジで、リベンジされると。石川だったら意外と、まあ、
笑って許してくれるんじゃない
か。そう、なるけど、田辺さんだと、ガチで、ツイッターとかに上げられかねないと。
素晴らしい、その通りです。もう、いつでもこっちはガチャコンってもう想定してますから、弾は。
そうなんです。だから石川の行ったれみたいになってると思うんですけど。
いや、そんなに、いや、嫌だと思ってなかったんですよ。すごい。にこやかな写真ですし、やっぱりスーツもちゃんと着こなしてるんで。
なるほど。これ漫画ジャックの公開収録来ていただいた方わかると思うんですけれども、途中ところどころ出てきた僕のとびっきりの笑顔の写真、あれは外気には触れさせてはいけない同盟を結んだ一枚の写真なんです。
ですね、
はい。三人がお互いの写真を持っててね。
僕も一応心配したんですよ。これ、はい、石川君これは言うんじゃないのって言ったら。はい、行きましょうこれでということ。
そうなんですよ。おそらく二人で編集したり二人で遊んでる時にゴーが出たんじゃないかなとも思ってます。
いや、俺は本当に見せられたらもうあれでした。
なるほどね。ちなみにまあ、ちょっとした裏話なんですけど、僕スーツ着て、うん、とびっきりの笑顔で写ってるっていう写真なんですけども。はいはい、下半身あれ、うん、ジャージです。
あ、全身のも撮りたかったですね。
確かに。
なんかあの絵がお客さんにすごいウケるんですよね。
なんでしょうね、あれ。
ただスマイルしてるだけなのに。
あれ、だから、ダメな、ダメなスマイルなんですよ。ウケるってことは、普通人の笑顔って笑えないですからですね。素敵な笑顔だったら笑わないですから、人は。
映像がどんだけつまらなくても、うん、あそこでウケる。後半へ続くの石川さんの写真が出ると、るねうん、あ、これで、笑いで、うん、終わったんだなっていう気づきでしたね。
わかりました。
はい。というわけで。
本当にですね、はい、公開収録をお越しいただいた皆さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
だから次回もね。
はい。うん、次回は、だから、ちょっともう、もしリスナーさんが良ければ、ゴールデンウィークか、それか、ね、まあ、6月、7月ぐらいですかね。できたら。そのやりたいなと、はい、考えていますので。
ぜひとも皆さんお越しいただければと、はい、
そうですね、
はい、はい、大丈夫、公開収録でもう触れておかなきゃいけないみたいなところってまだ、
あ、ちなみに俺もそのプレゼントドッキリでね、
はい、
布団に隠してっていうやつね、
あ、うん、そうです、で一個いいですか、はい、石川さん、驚愕の西見さんさすがだなと思いました、はい、僕は、うん、妖怪大辞典、はい、買おうと思って、うん、僕いろいろ探したんですよ、僕らは、
はいはいは
い、ないんですよ本当に、
やっぱりないですよね、
ないのは、うん、で、うん、僕はもうしょうがないと、うん、お金かかってもいいから、うん、こうしちゃんと問い合わせて取り寄せようって言ったんですよ、うんうん、そしたら西見さんなんて言ったと、
あ、その話か、その話じゃないんだけどな、あ、そうか、
待ってくださいよ、西見さんは、うん、が言ったと思うことは、はい、それは、
うん、
一年に一回の誕生日だし、
うんうんうん、
取り寄せていいんじゃないか、
うん、
お金がかかっても、うん、俺は田辺さんに大賛成だって言ったと思いますね。
なるほど、
はい、
じゃあ答え合わせは
お願いします、
僕が、はい、西見さん、はい、公式のやっぱちゃんとした高いところのやつ取り寄せましょうよ、はい、いや田辺さん、ヤフオクで中古買いましょう。誕生日プレゼントですよ西見さん、耳をね、疑いましたよ、やっぱり。
ヤフーオークションで、
はい、
人様がベタベタ触れた妖怪大辞典。しかし、自分のお金を出すのであれば、あげるものだから、どうせ。誰が触ったかわからん、指紋ベタベタの妖怪辞典を石川にくれてやれと。
はい、
でも実際は、はい、まあそういう発言があったかもしれないですけど、
はい、
実際買ったやつは何ですか？
実際買ったやつ？
ヤフオクじゃないですよね。
ヤフオクじゃないですよ。はい、そうですよ。ちゃんと探しましょう。そらそうやわ。
実際は、どこ？
マンダラケ。
おぉ！
マンダラケで。
マンダラケで本当に探
す。あれ？8000円くらいする、
うん、
ウォッチ付きの、や、ちゃんと綺麗なやつがあったんですよね。
うん、
の、
はい、
少し奥に行った、ちょっと店名がよくわからないところの、
はい、
ショーケースにあって、
はい、
痛みありの、
いや、ちょっと待ってくださいよ。
千、
これも。
千いくらの、
うん、
はい。
なんか
やつをあってね、はい、わでも公式だからあ絶対これだと、
は
い、でえ全然ね、ええ、表紙は痛みないし、うん、あの後ろの方にセロテープが貼ってあっただけで全然いけましたよねっていうので、はい、これ絶対嬉しがってくれると、うん、少し湾曲してるけども、うん、それはそのベッドの下に敷くんだからわからないと、
うん、
いうことで、
はい、
ちゃんとその3桁以上のお金を払って
なるほどなるほど
プレゼントしたわけです
なるほどあのセロテープはデフォじゃなかったんですね痛みだったんですね
もう
でも、
うん
僕はね、うん、普通に買ったらそこそこ高いと、
うん、あそうですよね
妖怪大辞典1だったんですけど、
はい、
2とかなんてもともと1000いくらだったのが今5000いくらとか
あ
すごく高くなってるわけですよ
2は
2はは
い
であ1もやっぱ高い
うーん
くれたでも絶対にあの2人が公式の値段を出すわけはないと僕は踏んでたんですよ
なるほどね
だから十中八九、
はい、
中古で手に入れてるっていうのは薄々はね申し訳ないせっかくもらっといてこの句っていうのは申し訳ないんですけれども薄々は感じておりましたよ
しょうがないんですよ
ただ、
はい、
あのセロテープがデフォではなくちょっと辛いですね今
今辛い
ですね、ちょっと辛いですねあれで多分1000いくら以上の喜び分を僕は一人で家で払ってるわけですから
パーって払ったのが今となってはちょっと おまぬけさん
おまぬけさんみたいないやでもね
いやいい
です
そうなんです
全然別に
いやあれも差し替え式ですからねあの全然汚いところを変えていただいてね
そうですね、うん、っていうか、うん、西本さんそれずって言うんですけど、
はい、
差し替え式じゃないですよ
えどういうことですか
あれはあれだけなんですよ
あ
西見さん中身変えられるから、
はい、
壊れててもいいやって思ったかもしれないですけど、
はい、
あれ変えられる仕様じゃないんですよ。
そうなんですか。
はい、
ああ、じゃあまあね、
うん、
また誕生日来ますしね。
ね,
ね、
ということで、ということでね、ちょっと長くなっちゃいますので、
はいはいはい、
そろそろこの辺にさせていただきまして、
はい、ですね。で次回はあれですけども、うん、またその次のフリートークの回の時に、
はい、
アンケートでいただいたお悩み相談
を、
はい、
いいですね
答えていきましょう
答えていきたいと思いますので、
はい
皆さんぜひ聞いてください、
はい
はい、ではエンディングでございまーす、ちょっと今回話しすぎましたかね
はいそうですね
はいこれ、まあ、カットするところいっぱい
そうですね
ありそうですねはいということで、次回のトークテーマ、
はい、
決まっております
はい
はい、
何でしょう
はい、何でしょう次回は。
次回のトークテーマ。
はい。
ドラゴンボール Z!
お
フリーザ戦までということになっております、
ラディッツが来たところからフリーザ倒すとこまで
さようでございます、
はい。
その後のトランクスが来たところはなしです。
なし
なるほど。
なしです。
その後に、ご飯が。
はい。
普通の人になるところはカット。
そこもなしでございます。はい、はい、ちなみにですね、はいドラゴンボール前やってるんですけれども、
はい、
ほとんど内容に触れられていないので今度こそはちょっと漫画の内容に触れていきたいと思いますので、はい、皆さんじっくり聞いてみてください、
はい、
それではまた来週
聞き直してもらうといいですよね
多分天津飯のこと
ですね確かにね